しろとは言わないけど参考にしたらぐらいなことを言ってるんですね。でも後輩の皆さんに聞きたいのが、やっぱその、まあ、東京はすごく盛り上がるけど、これからすごく関西が重要になってくると思うんですよ。関西は独自の文化がすごすぎて、もうなんかだって、でも太郎さん兵庫県出身じゃないですか。なのにそう関西はそっぽ向いちゃうっていう、そのなんだろう、次をこうもう見据えてられてると思うんですけども、やっぱりその全国的に見たときに私は関西にもうちょっとなんかこうメスを入れてほしいなと思うんですが、いかがでしょうか。
関西方面詳しい方いらっしゃいますか。関西行ってらっしゃいましたもんね、この間ね。
いや、本当同じ考えで、だから私は一人だけファイナルをあの通天閣の下でやりました。で、やっぱあの、まあ、最初1回目だからやっぱ東京を中心にやって、それでメディアインパクトを上げて、そういう人々の注目を集めるのは仕方がなかったと思うし、大阪は維新がその規制勢力とは別に出てきた基盤にもう1個入るのは難しかったから、戦略的には正しかったと思っていますが、だからなんで私は自分は関西人としてなんであんな風に今なってるのかものすごい不思議で、関西人は普通は逆じゃないかと思うので、どっかで何か大きな、まあ、面白かったらついてくるっていうのがあるので、そのライン狙えばですね、それは山本太郎さんがメロリン級を出せば一撃で関西も攻略できるんかなとか思ってます。
人肌脱げってか。まあでもね、あちら側はなんか吉本の方々ともすごく親交が深いんですよね。まあだからそういう意味ですごくやり方としてはお上手というか、まあなんか非常につながりが深いんだなと、まあお仕事面でだったりと思うんですけど、そういうパイプがあるところになかなかこうメスを入れていくというか参加していくっていうのはなかなかハードルが高いでしょうね。でもまあ対立軸としてすごくわかりやすいんですけどね、向こう側は小さな政府でこちらは大きな政府っていうような方向性ですから、ね、そのうち関西にもっていう思いはありますけれども、はい、すみません、答えになってるかどうか分かりませんけど、他ございますか。あ、こちらもいいですよ、大丈夫ですか。
太郎さん、
はい、あ、どうぞ、ごめんなさい、どうぞ。
あの、私も関西2日間行きました。大阪と神戸と行って、で神戸の三宮で、私が凱旋行動を演説ばっかりしてるだけじゃなくて、ずっと安富さんをコラボしてるんだけど、それ安富さんが来るまでに皆さん待ってるんですよ。で、私ばっかり喋ってるのなんだなと思って、リレートークを急遽しました。対話集会です。オープンミーティング、タウンミーティングを急遽しました。自然発生的です。そしたらマイク渡したら、まあ皆さん喋るわ喋るわ、素晴らしいんですよ。だから皆さん、あ、もう一緒に議員やりませんかっていう人ばっかりですよ。何の打ち合わせもない。でもそれことが民主主義の現場だと思いました。だからもう皆さんここで民主主義の歴史作ってるんですよって言えるぐらいだったんです。でもちろん兵庫県も維新強いっていうのも分かりましたけれども、そういうこともできるんですよ。もう関西独自もあるかもしれないけど、どこだって独自だし、どこだって不みんな一緒なんで、粘り強くやればっていうのも芸のない言い方ですけれども、あのタウンミーティングはね、安富さん来るまでにすごかったの。あれ、YouTube で皆さん見てください。3時間ぐらいね、雨の中でね、お子さんもね、立ってね、ずっと聞いてたんですよ。素晴らしかったですよ。だから関西にこそね、民主主義の目がありますよ。絶対希望を捨てないでください。ありがとうございます。
ありがとうございます。候補者となり得るような人がいっぱいいるんですね。
そうです。今度リクルートしましょうかね。
そうですね。はい、スカウト行きましょうか。ね、みんなでね、旅ね。いかがでしょうか。こちらの方、すいません。あ、じゃあどうぞ。
沖縄の琉球新報の滝本と申します。本日東京選挙区での形で野原さんが出られてということで、まだ結果が確定してませんけれども、昨日の打ち上げのところでも非常に盛り上がり、私も体感させていただきましたけれども、先ほど野原さんのお話では、辺野古の問題、いつまで沖縄に押し付けるんだということを東京で訴えたということは意義があったとおっしゃられたんですけれども、実際のその有権者、東京でのその響き方 っていうのがどういうふうな形で実感されたのかということ、まあ、校舎の野原さんご自身もそうですし、山本さんも辺野古にも行かれて沖縄の状況も詳しいと思いますが、それが沖縄の外でどういうふうにこの沖縄の問題を考えるのかということを一つ、まあ、我々沖縄としてはそれを非常に注目して拝見しておりましたけれども、その辺がどのように今回の選挙戦で訴えられたのかなということを総括されるのかというのをお伺いしたいんですが、
まず個人的 な, 感な気持ちというか受け感覚というのは、なんかやっぱり辺野古の問題、東京の人たち正直言っていまいちかなというような感じはしましたね。はい、まあそうですね、やっぱり基地平等の分担という問題になってくると、やっぱりやっぱり皆さんやっぱり自分のところには基地は持ってきてもらって困るというのが本音だと思うんですけども、だからそういう意味ではどこに持っていくとかじゃなくて、まあ選挙戦の時から私が申し上げた通り、やっぱり議論のスタートラインにまず立ってどうするかというのをやっぱり議論していこうじゃないかって、あくまでもスタートラインですね。でその中でもやっぱり安保条約の改定であるとか日米地位協定の改定、そういう方向性からもまた進めていくと、まあ、基地の整理縮小という一層進んでいくんじゃないかなという気はしますね。はい、
まあ、今回 の, 野原さんにしていただいた訴えというのは、まあ、沖縄のことをどうして東京に持っていくんだよというようなところに対してのやはり、もう一度問いかけという部分になると思うんですね。沖縄はもう何度も示している、沖縄の選挙でももうその子では出てるしという部分で、やはり東京に来てまでやらなきゃいけなかったことがあるってことですね。一つは辺野古のことだし、でもう一つはやはりその公明党の変質でもあるし、でもう一つはやはり全国でも一番貧困率の高い子どもの貧困率の高いのは、そこに対して、消費税が上がっていくっていうことに対、消費税が上がっていけばどうなると思いますかっていう話ですね。だからもっと沖縄にも目を向けてほしいし、もっと考えてもらいたいしっていう部分でもメッセージとしては非常に重いものだったと思います。そこに加えて、野原を挙げてなっちゃんを引きずり下ろそうっていうね、非常にポップな選挙戦っていうものも並行して行われていたというような感想ですかね。すいません、他ございますか。